本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第19章1節から12節。聖書は後ろの方、新約聖書の38ページになります。マタイの福音書第19章。イエスはこれらの話を終えるとガリラヤを去り、ヨルダンの川向こうを経てユダヤ地方へ入られた。すると大勢の群衆がついてきたので、その場で彼らを癒された。パリサイ人たちが身元に来てイエスを試みるために言った。何か理由があれば妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、あなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。あなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。弟子たちはイエスに言った。もし夫と妻の関係がそのようなものなら結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰もが受け入れられるわけではありません。ただそれが許されている人だけができるのです。母の胎から独身者として生まれた人たちがいます。また人から独身者にさせられた人たちもいます。また天の御国のために自分から独身者になった人たちもいます。それを受け入れることができる人は受け入れなさい。本日はこの箇所より誰のための人生と題してメッセージをお願いします。
イエス様はいよいよ十字架にかけられるためにガリラヤを去ってエルサレムに登って行かれるわけですけれども、その道のりはかなりゆっくりしたものであったと思われて考えられています。そしてそのエルサレムに行く途中ですね、ユダヤの地に入ってから多くの人たちがイエス様に近寄ってきて神学論争を、かけてきたりするわけですけれども、そういう中でイエス様が答えられていく。それはイエス様は彼らの神学論争に付き合うという形で答えられるのではなくて、まさに天の身思いは何なのか、神学論争ではなくて天の身思いは何なのか、私たちを生かす天の命は何なのかということをイエス様は明らかにしていかれるわけです。で、今日の箇所はですね、離婚に関する規定ということで教会の中で言われることが多いわけですけれども、この表面的に読むとですね、あるいは短絡的に読むとクリスチャンになったら離婚できないんですよねっていうような、そういうような発想で読み方をしてしまう人たちがいるんですね。で、私の学生の中にもですね、先生、クリスチャンになったら離婚できないんですよね。じゃあ、まあ、悪いのと結婚してしまったら、クリスチャンになったら離婚できないんだったら大変だから、クリスチャンなんかならない方がマシですよね、とかっていう人がいるぐらい、この箇所は誤解されているということなんです。 そしてクリスチャンになった後もですね、いろいろな事情で離婚せざるを得なくなった人たちがいらっしゃる。で、イエス様はその人たちのことを責めているかというと、今日のこの箇所をぜひ皆さん聞いていただきたい、本当に聞いていただきたい。イエス様はそれらの人たちを責めるためにこの箇所を、このことを語っていらっしゃるのか、その方々を癒そうとしておられるのかということを、本当に今日のこの箇所から一人一人が読み取っていただきたいと私は思っていますし、私もそのことを皆さんと共に分かち合いたいと思っています。このことは非常に重要です。で、教会によってはですね、もうどうしようもない状況の中で別れなければならなくなってしまった人たちを裁いてですね、生産停止とかっていう会期を与える教会だってあるんです。罰を与える教会もある。それが本当に主イエスの御心なのかどうなのかということを私たちは知らなければなりません。聖書というのは全てそうですけれども、その言葉を理解するためにはその社会状況がどうであったのかということを無視して理解することはできません。この当時のユダヤの社会においてイエス様が離婚してはいけないとおっしゃったその意味と、意味はその社会におい、社会でどういう意味を持っていたかということを理解することなしに本当に分かることはできないわけです。まあ、聖書の言葉を読むときの原則ですね。当時の社会の状況の中で語られたということです。で、それを理解しないと言葉の意味を読み違えてしまう、間違った解釈をしてしまうということになるんです。ここで重要なことは、短絡的な離婚禁止規定ではないんですね。でもっとはっきり言えば、身勝手な男に対する警告なんです。当時の社会における女性の立場というのは非常に弱かった。これは人格を認められていなかったんですね。非常に残念な悪い時代であったわけです。経済力があれば、男はですね、経済力があれば複数の女性を妻にして、気に入らなくなったら簡単に捨てていたんです。そして女性は当時生産手段を持っていません。経済的な力がなかった。だから離婚されれば生きていけなくなるので、他の男の人に頼らなければいけなくなってしまう。そうなった場合には、その女性たちには、離婚された女性たちは自分が望まないのに寛容化させられてしまうという、そういう状況になっていたとイエス様は言われるわけなんです。ここでですね、このあるパリサイ人がイエス様に近づいてきて質問したと言いますけど、これは悪意のある質問なんですね。悪意のある質問で、どういうことかというとですね、モーセの律法、申命記の24章に次のように規定されている。人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせる。何か恥ずべきことを発見して気に入らなくなったら、紙に書いて渡せば簡単に離婚できると規定されていたということです。で、ここで当時のユダヤにおいて、じゃあ恥ずべきことというのは何かという議論があった。で、2つの立場があったんですね。2つの立場があった。例えば非常に簡単な まあ、簡単じゃない、些細な、非常に些細なこと、例えば料理を失敗したとかですね、夫が知らない、自分が知らない男と会話したとか、そういうことだけで離婚していいというふうに考える人たちがいた。で、もう一つは、性的な罪を犯した場合だけ離婚するという立場があったわけです。で、皆さん容易に想像がつくと思いますけど、男だったら、普通の男だったらどっちにしたいですか？まあ、当然1にしたいわけですよ。当然1にしたいわけです。多くの人が1の立場を支持していた。で、ここでこのパリサイ人はこの質問したのはですね、多くの 男が1の立場を支持していた、1の方がいいと思ってた。そこでイエスが、いや、2であると、ね、性的な罪を犯した場合だけ離婚するのであると言えば、多くの人からの支持を失うことになる。だから支持を、多くの人の支持を失わさせるためにこの質問をしたわけなんです。あなたはどっちの立場ですか？ということであった。で、この悪意のある質問に対するイエス様の答えは、創造者である神の御心は 何なのかという根本、人間創造の人間本質に立ち返る、そこに立ち返る答えで、立ち返れという答えであったわけです。人が創造された時の本来的な姿という観点から真理に立ち返れとイエス様はおっしゃった。あなた方は読んだことがないのですか？創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると言われました。それでもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで人は神が結び合わされたものを引き離してはなりません。イエス様の答えは非常に明確です。女性は男性の所有物ではないとおっしゃったんです。二人は一体である。同等、対等というような概念さえも超えるものだっていうことですよ。男女同権とか男女同等というようなものをさらにはるかに超える。二人は一体である。本質的に引き離すことができないものなのだとおっしゃったのです。ですから、神が合わされたものを人は引き離してはならないとおっしゃった。だね、弟子たちのそれに対する反応がもうびっくり仰天ですね。今の考え方から、我々の常識から考えたら、そんなことなら結婚しない方がマシだって言った。これはもうさっきのですね、私の学生たちの反応に近いものがありますよね。そんなことならクリスチャンにならない方がマシだって言ったのと同じような感覚があったということです。しかしイエスは言われた。その言葉は 誰もが受け入れられるわけではありません。ただそれが許されている人だけにそれができるのだとおっしゃった。母の胎から独身者として生まれた人たちがいます。また、人から独身者にさせられた人たちもいます。また、天の御国のために自分から独身者になった人たちもいます。それを受け入れることができる人は受け入れよとおっしゃった。独身者っていうのは、これはもともとの言葉の意味では、去勢されたものという意味なんですね。去勢されたものという意味です。だから、生まれながらにして結婚できない体でね、生まれてくる人たちも、まあ、います。そういう人たちのことです。生まれながらというのはそういうことです。障害があったということです。生まれながらの障害がある人たち、それから宦官などですね、人から強制的に結婚できない体にさせられた人たちがいる。 それから自ら結婚しない道を選び取って歩んでいく者たちという人たちもいる。イエス様はここで 何をおっしゃっているのか。このイエス様の発言は当時のユダヤ社会では驚くべき発言だったんですね。でなぜかというと、申命記ではですね、生まれながら結婚できない体の人や宦官のように去勢された人は主の回収に加わることが禁じられていたんです。礼拝できない者として差別され軽蔑されていたのが生まれながら結婚できない体の人や去勢された人たちであった。しかしイエス様は、彼らは神のために生きているとおっしゃったんですよ。イエス様は、彼らは神のために生きているとおっしゃったんです。そして自ら結婚しない道を選んだ人たちについてはどうだったか。当時の社会においては、結婚していなければ議員となることができなかった。議員となるための資格は結婚していることであったんですね。つまり結婚していないと社会的に認められなかったんです。イエス様自身も結婚しない道を選ばれた。つまり当時のユダヤ社会では差別され、もう差別されていたり、一人前ではないと思われている、そういう者たちは神のためにそのように生きているのだとイエス様はおっしゃったということです。これは当時の社会状況から考えると驚くべき発言であった。そして先ほども言いましたけれども、離婚してはならないということも、それは男性に対する警告であったんですね。男性に対する警告であったんです。生産手段を持たない女性がですね、経済的な力を持たない女性が一方的にですね、男性が夫から気に食わないって言われて、お前はもう離婚だって言われて捨てられる、そんなことをさせられたら、そんなことをされてしまったら女性は生きていくことはできない。イエス様はここで女性の尊厳を守っておられるんです。イエス様は女性の尊厳を守るためにこのことをおっしゃっているということを私たちは心に覚えなければなりません。だから現在でもありますけれども、家庭内暴力があったり、さまざまなどうすることもできない状況の中で、妻が夫と別れるという道を選ばなければいけないということがあるわけですね。そして今の社会においては、女性は自ら働いて自ら生きていく道ということを選ぶことができます。もちろんイエス様は夫婦として結ばれた者たちが別れて生きていくということが幸せだとおっしゃっているわけではもちろんありません。だけども、そういうどうしようもない状況の中で自ら一人で生きていく道を選んだ人たちをイエス様はここで裁いておられるわけではないのです。そのことをどうぞ皆さん心に覚えていただきたいと思います。このこと全体を通してイエス様は何ておっしゃっているのか。イエス様のこの宣言の意味というのは、人が人から差別され軽蔑されるような人生というのがもちろんあります。だけどそれは、その人たちは神様のために生きているんだとイエス様は宣言なさったんです。神様から与えられたギフトだ、 神様があなたの伴侶となってくださる。神様はこのような方々にしか成し遂げることができない尊い人生を与えられるんです。社会的なにどういうような立場を持っているのか、そういうようなことは関係ない。結婚しているのか結婚してないのか、そういうことも関係ない。神様は一人一人を通してこれらの人々によってしか成し遂げることができない尊い人生を与えておられる。そして結婚したときには決して望んでいなかったけれども離婚しなければいけない状況に陥った人も同じように一人一人にしか成し遂げることができない尊い人生を与えておられるのです。私たちは私たちが本当に知らなければいけない一つのこと、それは 人間存在に関わる最も重要な事柄というのは自分自身では選べないということなんです。このことは私は何度も何度もメルマガでもメッセージでも語り続けていますけれども、これは非常に重要です。自分のアイデンティティに関わる最も重要な事柄、これは自分では選べません。親を選ぶことはできません。性別を選ぶこともできません。自分の名前を選ぶこともできませんでした。強い体で生まれるのか弱い体で生まれるのかという基本的な体の特徴、それも選べませんでした。持って生まれた基本的な性格、臆病であるとかそういうことも選べなかった。生まれた国を選ぶことができず、生まれる時代を選ぶこともできず、自分の母語である私たちにとっては日本語ですけれども母語を選ぶこともできませんでした。自分にとって最も重要な自分の本質に関わることというのは自分では選べないんです。それは私たちが自分自身のものではなくて神様のものだからです。神様のものなんです。私たちは自分のものではなくて、この体だけではなくこの心も、自分の言うことを聞かない自分の心、この心さえ自分のものではなく神様のものであるのです。イエス様はこの神様のものである私たち一人一人、これを命がけでお守りになるんです。あなた方も自分が自分のものではなく神のものであることを自覚しながら生きようとイエス様はおっしゃってくださっている。だから結婚した者たちにとっては自分の伴侶は神様が自分に与えてくださった神様の宝物として、それを尊べ尊んで生きなければなりません。また離婚せざるを得なかった方々はその後の人生において神様を自分の夫とし、自分の妻として、そしてこの方のために自分の生涯を捧げて生きるのです。またこれから結婚しようとする人たち、あるいはこれから結婚の道ではなく別の道を歩んでいく人たちにとっては、その人たちにとっても自分が自分のものではなく神のものである、自分は神のものである、その自覚のもとにあらゆる道において神様が守ってくださる道、自分自身を神様に捧げていく道を歩んでいくのです。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても、 私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。結婚した人にも結婚しない人にも、別れなければならなかった人にも、すべての人にとって主となるためにイエス様は来られたのです。このことを私たちは決して忘れてはなりません。そしてイエス様は一人一人の存在の裂け目、痛み、自分自身では癒すことができなかったこの存在の裂け目にイエス様自身が満ちてくださる、満ちるためにやってきてくださったのです。お祈りをしたいと思います。私たちの天のお父様、私たち一人一人はあなたのものです。あなたのものを守ると、存在をかけて命をかけて守ると約束してくださったことを感謝します。どうぞ存在の裂け目、痛み、そこを満たしてくださるのはあなたです。主イエス様、今どうぞ一人一人の心の奥底にあなたが入ってきて、そこに満ちてください。あなたがそこを癒し、光で満たし、天のお父様、あなたのものとして勇気を持って自信を持って歩んでいくことができるように助けてください。人に言えない痛みがあります。人に分かってもらえない悲しみがあります。主イエス様、あなたこそそこにご臨在くださる方、どうぞそこにあなたの御手を置いてくださいますように、癒してくださいますように心からお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。